それでは本日のウェイクアップのお客様をご紹介いたします。柴田ロータリークラブ岩村圭也君、
はい、
同じく柴田ロータリークラブ樋口圭一君、
はい、
以上でございます。
大変失礼いたしました。それでは会長挨拶ということで美味しいですよね。はい、じゃあ小泉さんお願いします。
こんにちは、
こんにちは。
岩村さん、樋口さん、今日はありがとうございます。先週城南ロータリークラブ この年に1回の合同夜間例会、48人の方がお集まりいただきました。ちょうど城南ロータリークラブさんは陸前高田の方に支援ということで、大勢の方が10名以上の方がそちらの方に向かわれていると、日にちが重なって申し訳ないというようなことで少なかったですし、うちも別な会の方で、責任ある立場に立つ人がいたようで、そちらの会合があって、うちのメンバーも何人かそっちの方に行きまして、両方合わせてちょうど1クラブ分くらいの合同夜間例会となりました。城南ロータリークラブさんが幹事で、会の例会の運営を見てみますと、一生懸命、有意義な会にするためにということで形から入ろうとしているのかなというようなことを感じました。きちんとやるべきことを順番に、きちんとこなしていく、まず形から入ろうよというようなことも見えました。あと城南さんは、夜間のお酒が入るような例会を極力少なくしているような話を、柴田さんもそうですけど、うちは毎月、月に1回くらいはお酒を飲んで胸襟を開いて語り合おうよというような例会をやっております。それぞれのクラブに、それぞれのやり方はあるんでしょうけども、夜間例会の時にも少し話させていただきましたが、ロータリークラブ柴田が今本当にどんどん3クラブ合わせてメンバーを増やして、仲間を増やしていく、その中で人が集って何ができるのかな、また何をやるべきなのかなと一生懸命、それぞれが考えている結果がメンバーが増えていっているという状況なのかなと思います。うちのクラブも本当に、30人そこそこの時から今50人に手が届くところまで来まして、うちのクラブにも大きな可能性とそれから実力が備わってきていると思います。さまざまな業種、さまざまな年代の方が集まって、ロータリーの本当の原点っていうのはお互いが信頼し合えるところで、取引をしていきたい、きちんと互いが信用できるところから始めようよというのが原点だったようですが、うちのロータリークラブもこうして信頼できる仲間が今49名ということで大勢おります。新しい、可能性、新しいやるべきことを考えながらロータリー活動をができたらいいなと思っております。あと私の連動は残り少なくなってきて、本当に、次のしっかりした小野さんに移って、素晴らしい結果が出てくるのかなと思っております。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。続きまして幹事報告、
小沢幹事、よろしくお願いします。
はい、幹事報告いたします。1点目が RI 第2560地区の第一分区会長幹事会、3月7日に中条グランドホテルの方でございまして、会長と私の方で出席させてもらいます。それから米山小学生カウンセラーの歓送会ということで3月3日案内が来ておりまして、こちらは羽田カウンセラーと対文章君の方で出席いただきます。バンダイシルバーホテルです。 それから RI2560 地区から社会奉仕委員会への提言ということで来ておりまして、地区から、まあ、豪雪なのでぜひとも各自治体が予算なくなっているので、まあ、そういう社会奉仕活動の中でロータリーもちょっと考えてほしいというようなことの提言が来ています。3月1日ロータリーレートにつきましては1ドル78円です。例会の変更につきましては豊坂ロータリークラブ2月28日夜間例会、中町ロータリークラブが3月14日夜間移動例会で水沢稔君を忍ぶ会ということで行うようです。中条体内ロータリークラブにつきましては3月9日東京大崎ロータリークラブとのメイクアップということで移動例会だそうです。それが3月30日は規定休会になっています。最後に村上ロータリークラブが2月23日移動夜間移動例会ということで案内が来ています。以上です。
ありがとうございました。報告のある委員会はありますでしょうか。ないということであれば、公認公募、あ、すみません最近ちょっと厳しい状態ですが
本当に回ってきました。出席委員会から、先週と今週の、出席報告させていただきます。2月16日会員数49名、当日出席者が24名、欠席者25名、メイクアップが、15で、出席率が 0.7959 でした。本日21日会員数49名、当日出席者が35名、欠席者が14名です。以上になります。
ありがとうございます。続けてニコニコボックス委員会の報告をお願いします。
はい、ニコニコボックス委員会の山田です。岸木戸高君、わざわざ丸山さん誕生祝い持ってきていただき教訓教習ですということで告知。神田圭一君、誕生日祝いありがとうございました。40歳もあと1年です。50歳までは、ではありませんので、よろしくお願いいたしますということで、失礼します。渡辺久恵君、世の中何がヒットするかわかりません。今は米花が大ヒットで、米花の注文が追いつきません。いつまで続くか分かりませんがということで、シルク英語、先週の合同夜間例会で当店にご来店いただきありがとうございました。本日も またまた魔法の要件で紹介させていただきます。羽田さんの宅は聞けず残念です。ごめんなさいということで、大使。
今日はニコニコボックスも短めのようで、皆さん、原さんの会員宅話の時間をたっぷりとお願いします。それでは、次。じゃあプログラム委員会です。じゃあプログラム委員会に代わりまして、私が今日は皆さん待望の原さんの会いたくなというようなことでした。テーマは私と彼女ではありません。どうぞよろしくお願いします。
はい、 ロータリー霊会場はあの SA に全てかかっておりますので、もう少しあの規律とマナーを守っていただければなと思います。とりあえずあの時間ちょっと早いですが、米山、まあ、現在タイ君がですね、この3月をもって2年間の米山小学生を終えるということであります。3月の3日の日に、新潟のシルバーホテルにおいてですね、新潟県で扱あの新潟県でしている小学生、今回終わる人と、送別会を兼ねたですね、まあ、修礼会みたいなものが催されるということで、お昼兼ねてですね、新潟のシルバーホテルで開催されます。まあ、それをもってですね、一応地区の米山小学生の対象の、まあ、終わりということであります。必ず次のですね、また学生さんが多分紹介されると思いますが、これを引き継いでまた何人か対象になると思います。まあ、とりあえず今日はですね、じゃあ米山小学生、まあ、についてですね、ちょっと、まあ、歴史からですねちょっと話してみたいなと思います。まあ、大雑把に、まあ、米山小学記念小学会についてと、それから授業とはと、それから当クラブの米山小学生の歴史と、今回タイ君との話ということで4つに分けてですね、話してみたいなと思います。まずあの簡単に、今米山小学記をですね地区にお払いしてですね、その地区の資金を持ってですね、全国に小学生を、まあ、いわゆる、学費支援をしながらですね、日本に滞在していただくというのが、まあ、目的でですね、これが1952年にですね、東京ロータリークラブがいわゆる、立案してですね、そういう制度を作ったらいいんじゃないかなということで、当時米山美樹さんという人がですね、発案したんだそうです。ところが、まあ、1953年に、まあ、第1回目の募金が始まるんですが、もうその時すでにですね、本人米山美樹さんはですね1946年にもう推挙されてですね、結局死んでから、まあ、そういう事業立案に伴った、まあ、募金が始まって、1957年に第1回、まあ、委員会が不足したということであります。まあ、それからずっとですね、日本のロータリアンであれば日本の、まあ、留学生に対して支援していこうということで、募金を兼ねてずっと集めておりってですね、もう我々歴史短いですが、ずっとそれぐらい長い歴史を持った米山小学制度ということになるのかと思います。国際法人の中に米山小学委員会とありますが、当クラブは米山奨学金は本当はボックスにですね、お金を集めてそれを地区に預けるというのが筋なんですが、なぜか当クラブは発足以来ですね、人に頭を人徳金ということで、徴収をしておりますので、皆さん直接お金をこうボックスに入れるということはあまり体験してないんで、どういうことかなと。したがって米山小学委員長もですね、今回4年あのやるってね、委員会があの結局募金をすることがないもんですから、まあ、いわゆるどういうことがその事業になっているかというのはなかなか我々含めてですね、あまり当事者じゃないと見に来ないというか、まあ、親身にならないで過ごしてしまうのが米山小学ではないかなと思います。なぜですね、じゃあ事業とね、もうこんなに、外国人留学生を支援するのということですね、まあ、そこが、まあ、事業の主体、まあ、そのできた頃からの願いですか。それはですね、まあ、こういう今の時代だからこそ支援の意味がありますと。私たち奨学金はお金ではなく平和の心を育む国際奉仕事業ですからという、まあ、趣旨ですね、やってるということであります。本当に日本の小学生、留学生がですね、お金だけじゃないんだと、これを通じて、ね、平和にこう つながりできればいいなということだそうです。まあ、そうやっていただければその我々ロータリアンとして、少年や小学生を迎える意味があるということでありますので、そういうことをきっかけにですね、我々も本当に幸せな方ではないかなと、そうやって生徒を預かることができたということは我々にとっては本当に、幸せなことではないかなと。まだまだ一回もですねその小学生を預かったことがないというクラブたくさんあるそうです。まあ、それから見れば我々はまだ幸せではないかなと思います。それでですね、当クラブはそういうことで第1回目の留学生はですね中国のハルピンからいらしたリュウ・リリーさんですか、女性の信頼の医学生でありました。2003年、佐藤健一会長の時ですね、ご指名があって、当時幹事になったのが、小竹文雄さんであります。ちょうど去年の今頃ですか、12月の中旬ですかね、本人が亡くなりましてですね、当クラブも本当にみんなで、お茶を伺ったものですが、ちょうど1年になります。1回目の米山小学カウンセラーが初代2代会長の小竹文雄さんということで、当クラブの米山小学生との関わりが、まあ、スタートしたということであります。当時佐藤金一課長、佐藤いないか、今ちょっと今日はもう、はい、いました金ちゃんかけてまあその時、まあ、幹事が野沢さんですからね、まあ、その2人で、受けたんでしょうけども、その人はですね、2年のね小学生ということで、翌年、草株さんかな、2年その次の年の10代目の会長草株さんの時まで2年間の小学生の受け入れということでありました。なぜか子持ちのね、旦那さんがいるということで、偶然にですねその終了時に、その旦那さんがまた1年のですね、小学生ということで、宋新さんですかね、宋さんがさらにまた1年ですね、その後引き継いで、3年続けて小竹さんがカウンセラーを受けて今くださったということであります。本人個人でありましたので、その辺のいきさつとかストーリーはちょっとね、私も任せきりであんまり覚えてないんですが、当時の会長で坂部さんあるいは佐藤さんぐらいが、まあ、多分よくご存知かと思います。まあ、そんなことで始まったのが当クラブと米山小学生の始まりであります。その当時ですね、2年終わった後、まあ、3月の25日に、まあ、記録によってですね、3月25日に当時あった満軒にですね、家族全員のご招待してですね、まあ、終了の送別会をしたという記録にあります。まあ、全員が出たわけではないんで、私もその時多分出てないと思います。写真見ると小泉君って言ってたな、確か小泉会長が出席してたということではないかなと思います。そんなことで、当クラブも米山小学生を、まあ、3年間過去2名の小学生を受け入れたということであります。お二人とも医学の関係でありますので、1回目のリンさんはなんかアメリカの方へですね、行ったという、まあお話でありますが、その後ね、日本に来た帰ってきて職業がなんか医師の免許が日本ではダメだということで、それがどうなっているのかちょっと分かりませんがですね、旦那さんの方もその後どうなったのか、当クラブにどういうあれで連絡が来ているか分かりませんが、まあ、お元気ではないかなということであります。まあ、そんな中ちょうど2002年前ですか、当クラブにまた小学生の選がありました。2010年、ですね、台湾の今回の、タイ君がですね推薦を受けて2年の小学生ということで当クラブに今来たわけで、その時、まあ、任命を受けてですね、私の初めて、まあ、カウンセラーというものをその時初めてですね知って、じゃあその委員会の、まあ、セミナーがあるから行っておいでよということで、当時2月ですか、ちょうど2年前の2月に、行ってまいりました。まあ、 いわゆるカウンセラーは何をすべきかということのセミナーですね、それを受けてきました。その後ですね、今度実際にカウンセラーとその小学生を一堂に集めてですね、会合がありました。それが4月の10日ですね、シルバーホテルにおいてですね、当時の、ガバナー植木さんでありますが、ガバナーの欠席でありますが、まあ、そういうようなことで、集めて一堂に集めて、その時は小学生はこの小学生はどの子のと一人一人全員のですね、紹介をして、またカウンセラーも一人一人紹介があって、これからまた1年、皆さんよろしくということで地区の委員長がですね、新潟バンダイの箕輪さんという人でしたが、よろしくということで、まあ、交換会がありましてですね、その時初めて、まあ、どういうものかということをいろいろ注意とかいろんなディスカッションありながら懇親会してですね始まりました。当時19人ですね、新規で対象になって、2年小学生が9名おりましたので、10人はもうすでに去年の3月で終わってて、体育の同じ同期の人が9人多分今回ですねこの3月3日に来るんでしょう。その後の入れ替わった人たちは我々は出てませんので、その後のあれは記録では分かりませんので、どうなってるかなということで、まあ、行ってみて楽しみということであります。タイ君は、まあ、ご存じ通り、タクアにお話しした通りですね、台湾の、外務省、まあ、日本でいう外務省にあたるんですね、国家公務員の試験を、まあ、クリアしたいということで、向こうの学校を出てからですね日本に来て東京にいて、それで新大に入って、まあ小学生になる前はバイト居酒屋とかなんかバイトしながらですね資金を、得ながら、また力を強くしてもらいながらですね、新大で、まあ、勉強してたという状態でありました。まあ小学生になって、月々の手当をいただけるもんで、ぜひですね、まあ、いわゆるバイトしなくて、全く世間と逆にこうあると知らないで、2年間過ぎたのかなということを言ってました。バイトしてればいろんな人といろんなところで会うんですが、逆にもお金をいただくことによって日本のいろんなところに出なくなったと、まあ、要するに生活環境から外れてしまったというような思いがあったようです。まあ、いいのか悪いのか分かりませんがですね、そんなことがあってですね、去年と今年2回ですね、10月の国家試験を受験しました。3000人中70人といいますから、かなり厳しい、ハードの高い国家試験ではないかなと思います。まあ、それを2回受けてですね、今回も残念ながらダメだと、この10月またね、受けるということであります。そういう意味ではもうちょっと頑張ってみたいということで、今年からはまたですね、4月からはまたバイトしながらでも、の大学に私の方でね、進学して再チャレンジということであります。まあ、我々も少しでもね力になっていけたらいいなと思います。そのところでですね、小学生はもういろんな思いで、まあ、日本に来てるんですが、大体 50% 近くですね、中国関係、まあ、中国本土ですね、残りが、まあ、近隣の、まあ、アジア、ベトナム、モンゴル、マレーシア、まあ、台湾、インドというようなことで、来てますが、まあ、それぞれ一人二人の世界でですね、その次に、まあ、韓国が、まあ、この同期で3人おりますが、韓国3人と、あとロシア1人、カナダ1人というようなことで、まあ、圧倒的にアジアの人が多いという中で、まあ、台湾の人はやっぱり少ないですね。今言った中国人に比べたら本当に数パーセントの世界で、昔は違うんでしょうけど、最近やっぱり圧倒的に中国の人が対象になってますということであります。まあ、カウンセラーやる、あるいはクラブにおいてですね、やっていいことやって悪いこといろいろこう 感性がなく資料をいただきます、何をしなさいこうしなさいこうし、まあ、あるいはこうなった場合にどうしなさいというような、まあ、こういったカウンセラーハンドブックというのがあるんですが、これを、まあ、いただいてですね、何か事例が発生したら、まあ、ここから、まあ、選んでですね、その対象になるかならないか、まあ、全てもお任せしたクラブの責任の上でですね、本人との交流を図ってほしいということであります。地区ではですね、その後8月に、留学生、ね、対象に、まあ、新潟県でありますが、新潟県の中で、1日の日帰り旅行を計画してですね、交流会を図るということで、1回目最初の年はですね、阿賀の、まあですね、阿賀ラインを持って津川まで行ってですね、あの北方博物館を見て帰るというのがコースで、ありましたし、去年は2回目は佐渡ですね、佐渡へ日帰りと、行きはフェリーで帰りはジェットホイールで帰るということで、佐渡の人形文楽ですか、あれの民芸と、佐渡金山と、まあ、手作りで作ったその陶器です、まあ、佐渡は有名な赤土のですね、陶器が有名ですので、その体験をやりましたし、去年は津川のですね、津の神の元にあります、郷土資料館ですね、紙、いや地元あの日の紙が産地なんですね。で紙を、まあ、作る原料の段階で、あの紙すきの状態でですね、こんなバケツに、取って、まあ、形にして、乾かして、紙状態に和紙にして、それを、まあ、形するような体験をですねやりましたし、その他我々行かない小学生だけで、柏崎の方へ、一回旅行しております。そんなことで、まあ、交流を図りながら新潟県の風土あるいはそういったものを勉強してもらっているということが、まあ、我々にとっても台湾の人がですね、まあ、こんな新潟のまた特にですね、雪の多いこの海地区はね、どんなものかなといつも車の中でですね質問するんですが、まあ、雪は非常に嬉しいと、雪を見ることが嬉しいという答えで来ました。まあ、この間も来てつららですね、つららを食べてましたか、あのつらら、まあ、興味あったんでしょう。つららなんかは我々何でもないことがですね、小さい子供の時つららと喜んでこう食べたというような思いと一緒でね、雪を見たりつららを見るとなんか別の世界に来たなという感じがするんではないかなと思います。そんなことで我々、ロータリアンはですね、各小学生を受け入れて、まあ、ここで言えば19クラブですかの人たちが1年間あるいは2年間交流を図っていくということであります。でこれが終わるとですね、まあ、小学生だけの学友会っていうのがあるんですね。まあ、学友会というのはいわゆる卒業生です。4年も小学生の卒業生、まあ、その卒業生の中のキャリアの人、まあ、今学校の先生やってる台湾の方がですね、学長、まあ、その学級会の学長を務めております。新潟県に住んでおりますので、いろいろ卒業生の面倒を見てくれると、また連絡をですね常に取れるように、してほしいと。もう過去これだけ長い歴史ありながらこういうことが最近なんですね。それまではそのどこへ行ったか、その後ですよ、小学生終わった後の行方不明あるいは連絡なし、が非常に多いんだそうです。まあ、それでせっかく、ね、ロータリーに関わってきたのにその後は分からないということでは、やっぱり、ね、いろいろ我々支援した都合をね、せっかくの縁をこう長く伝えるためにも学友会に登録してもらって、少なくとも我々のクラブに連絡なくても学友会で あの人今どこでどうしてますよということがこう分かるような組織にしたいということで、この何年か先にはできたんだそうです。まあ、そこで学友会に入っていただいてですね、それも年1回、まあ、県内にいればですね年1回必ず学友会の紹介をやって、 現在どこに同意しているということを、まあ、交流情報交換しながらやっているというのが実情です。まあ、今の小学生は、まあ、あの卒業してませんので、その人たちは準会員ということで、まあ、その学友会に、まあ、参加するわけです。で実際にもう4月から今度体育の場合は4月から学友会に入って、その会の中でですね、まあ、最低でもそこの中の連絡を取りながら次のこうステップ踏んでいってもらうということでありますし、我々関わったクラブはですね、まあ、これ当然若いですからね、将来も非常に楽しみでありますし、長い付き合いをやっぱりしていってほしいということでありますので、我々にとっても、うん、いい海外の友人ではないかなと思います。28歳ですか、26歳ですか、28歳あるのかな、まだまだ将来楽しみな青年でありますので、ぜひ今年の10月には国家試験を取ってですね、台湾に戻れるといいなと思っております。まあ、そのことで応援しながらですね、自由学生に関わっていってほしいということでありますし、また今回、まあ、さっきちょっとお話ありましたが、3月3日は、まあ、ポリカが終わったらですね、3月の第一レギュラーで出張中の欠席なんですが、その次の週に体育の最後の奨学金を受け取りに来ます。第2週ですね、その関係上どっかですね、まあ、夜間連会とか、まあね、送別会兼ねたもので一回のけじめをつけていったらいいんじゃないかなと、まあ、どういう格好がいいのかと別としてます。まあなんかね、思い出の残るようなことを一つ、してあげられたらいいかなと思っておりますの でその辺はですね、会長、現会長に含めて、考えてほしいなと思います。そんなことでも学友を入会することで、まあ、小学生としての役目は終わるということであります。我々の付き合いは一緒でありますし、そんなことで、長い付き合いがこれから始まればいいなと思っております。まあ、でも時間です、15分ですね、まあ、25分の話したのがまだ15分というのは非常に非常になった。まあ今の流れは一応ずっとそんなことでですね、米山小学生については、まあ、我々が集めている米山奨学金をもとにですね、地区でいう選考委員会があって、まあ、推薦等があるんでしょう。その中から書類選考あるいは面接してですね、いやこの人はこの人にあげるんだというのを決定した段階で、じゃあどこのクラブにそのお預けるのかというのは、その辺は私は、ね、地区委員やったことはありませんので詳しくは分かりませんが、まあ、そういう選考を経てですね、指名が来て、じゃあ何々クラブにどこの人というようなことで指名きます。その時にそのカウンセラーが各クラブで推薦されて、その人が面倒を見るということで、その、まあ、そういうことを繰り返しながら、まあ、我々歴史をね、ロータイムの歴史を続いてきたのかなということだと思います。まあ、米山小学生もそんなことで、万が一、まあ質問があればですね、プライバシーに関すること以外はお話ししたいと思います。なければ次何か他のことに思い立っています。ないですかね。まあ大体ご理解いただけましたでしょうか。いいですか。それでですね、もう本当にこう次のこれは時間いただいてですね、たまたま15周年というのが私実行委員長小竹さんが本来実行委員長だったんですけど、こういうのを作りました。15周年記念、過去の15周年をね、まあうちうちでということで、ゲストは市内の2クラブと安中さんを呼んでですね、まあ歴代の会長の慰労と、まあ、我々会員の慰労会をしてですね、15周年を終えたんですが、たまたま来年が20年であります。20年、大野さんの会長が20年、その次吉田君の会長の時が21年になります。20年ちょうど丸々ということで、吉田年度にですね、我々クラブが20周年記念を迎えるんですね。それで、先般、まあ、実行委員長組織をですね、今指名を受けましたので、その実行委員長ということで、私20周年記念をまたやらざるを得ないということで、まあ なってるわけです。まあ異例ですが、これ去年15周年の時は当日にまあ大体もうこれで全て終わるようにプログラムイコール記念誌ということで作りました。これがあって歴史が分かって、それでその場でもうその後は何もしなくてもいいということで兼ねてですね15年の歩みを作りました。で20年はねどうするかということにこれからなります。まあまずは去年はですね、その15年の時は大きなお金もありませんので、どっかの団体に寄付したとか、何々を寄贈したとかいうことは一切ありません。そんなことで20年はですねやっぱり何か皆さん、まあ、地域あるいは皆さんの会員の中のことも含めてですね、本当に何か思い出に残るようなことができればいいかなということが思いがありますのでですね、ぜひ、本当にこれからスタートでありますが、いやこんなことをしたらいいんじゃないかとかさ、いやこういうことにしたらどうだろうか、こういうイベントしたらいいんじゃないかとか、それぞれの思いがやっぱりあると思いますので、その辺ですね、アイデアをですね出していただければなと。なきゃないでまた我々自己委員会の考えていきますが、せっかく20年であって、またこれ見ますとですね、93年スタートしたんですが、もう十何人しかねその時のチャートメンバーもおりません。ほとんどがですねその後入会されて、またこの近年 2,3 年でかなりの方が入りました。やっぱそういう人たちのねまた次のステップにもなるようなことになればですね、まあ、一番いいわけで、まあ、ある意味でフリーのはこの15年でだいたいいいとこ終わったのかなという思いもしますので、20年はまた次のですね20年が展望できるような、また新たなステップできるようなですね、企画にできたらいいなと私個人ながら思っておりますので、ぜひですねそういうアイデア あったらですね、早めに提案していただいて、それをね元に、計画実行していきたいなと。まあ最低ですね、まあそういった事業があって、それでそれを実行する式典があって、その後、まあ、集まった人たちの懇親会と、まあ、この大体こういう流れになりますので、そのメインになるですね事業、この事業ありきですので、この事業をどうするかということに非常に皆さんね、これ今こういう問題があるからこうしたらいいんじゃないかとかいうようなことがあればですね、それも参考にしていきたいなと思います。もう本当にもうあっという間ですからね、あと2年そこがありませんので、時期もそうですね、じゃあ吉田年度になってすぐやるのか、あるいはずっとその翌年のもう終わり間近にやるのか、もうこれでも全然1年約1年違うわけですよ、ね、吉田 会長はどう思ってるのか、まあ、それにも早くやりたいのか後でやりたいのか、まあ、そういうところもあります、まあ、要するに大野年度で終わり次第すぐもう、実行する年度になります。まあ、賞味1年ですね、大体、まあ、早ければ1年、遅ければ1年と何ヶ月というようなことになろうかと思います。そういう意味ではもう本当に間近に来ているということが一つ、そういったアイデアが欲しいというのが一つ、ね、それから、それに基づいてですね各 お願いする仕事が出ます、まあ、式典にお願いするのか、事業にお願いするのか、懇親にお願いするのかね、いろんなその取り巻きをする総務にお願いするのか、それぞれ皆さんの協力があってですね、みんなのため その20周年にしていきたいと思っておりますので、なかなかこういう話する機会ないもんで、たまたま今時間いただいたんで、そんなことをねもう考えていってほしいなということもありまして、ぜひ、いいアイデアを出していただければなと思います。その上で、組んでいって、もう本当に次年度入ったらもう次のね、そういった実行委員の立ち上げもしなきゃないし、事業内容、お金の問題、いろいろあります。たまたまですね、去年亡くなられた小竹さんがですね、皆さんの、ね、香典の一部ということで、長年お世話になったということで、奥様がですね、50万でしたか、持ってきてくださっております。まあ、それは私は20年の式典の時にですね、できれば奥さんを呼んで、まあ、おかげさまで20年迎えられたということで、 まあ、お見合い兼ねて、まあ、表彰ぐらい、あるいは感謝状ぐらいは、なんとかしたいなと思っております。まあ、それは50万どう使うかはまたですね、支店の方に預けてるのかな、それは、予算の方は。寄付金になってるのかな。どうなってる？事業費も言ってる。
事業費は今180万。
でその小竹さんは言ってないの？
入っていますよね。
入れてる。
入れてましたよね。入れて180万くらい現時点
で。だそうです。でその50万も入ってね事業できるということでありますので、まああのそうですね。その事業額もそうなんですが、例えば。何か寄付するとあるいは何かね作るとなればやっぱり100万や150万かかっちゃうんじゃないかなと。で実際の式典の会場費、まあ、1人当たりいくらかかるかということも考えますとですね、当然当日の会費も発生するような格好になるんではないかなと。何もしなければその飲食だけであればですね、それこそそのお金があれば大体のこと全部賄えますが、まあ渾身の分は多少会費は必要になってくるのかなと、まあ、そんな思いもしますし、また寄付立て次第はねもう少し、違った形になるかと思いますが、まあ、まずはその事業ありきですので何にどれだけ使うかという大きな柱がないとですね、その次のその積み立てもねあと1回しかできないわけですから、1年、ね、どれくらい積み立てられるか、もう50万ありますか、今まで50万でしたっけ、
来年入れて大体250くらいになると思います。
あ、250くらいね。で、250くらいってなれば、まあ、まあ1人1万円かかって50万、まあ、式典ねかかるとして、まあ、1人1万円で50万でしょ。あとまあ200万ぐらいは、まあ、そういう事業に使えるのかなと、まあ、大雑把に言ってですね、すると、まあ、どんなことができるのかと、まあ、お金を使うんであればどんなことができるのかなと、まあ、そんなことで、皆さんもね、アイデアがあればぜひ我々の方に、まあ、できれば私の方にですね、まあそんな正式なね書類で何のこうでこうでこうなってこれかかるようなんてことは言いませんね。まあこんなことをしたらどうなんだと、あるいはこんなことしたらどうなんだというお話だけでも十分でありますので、その細かい話まで、いや処理その役所に出すような書類までこういうような細かい何がどうこうなってことは一切いりません。もう全くこんなことしたらどうだと、あるいは定まなきゃ2つ3つ、例えば30万30万30万でね、やっても3つできますし、まあ4つそんなこともできるし、まあ結構200万という過去、今まで私どものクラブの歴史上多分ないんじゃないかな、200万なんてことは。大体お金ないクラブでありましたので、全て、その時のないお金の中で回してきましたので、そんなことは、まあ、多分この20年来て初めてということでありますので、できればそのね 20年ですから事業費が200万20年ということで200万なんとかして、まあ、足りない分、まあ、50万で足りない分は、まあ、会費でなんとか臨時ねで集めて、やれればなというようなこともありますので、ぜひその辺のところ本当に真剣にですね、もう大野年度始まる前にですね、もうそろっとそんな大雑把な構想も必要ではないかなという思いもします。ぜひ皆さん一人一人、パッと浮かぶアイデアをですねちょっとメモにしておいてもらって、それを今度調べてですね実際にどうなのかという時間もいりますので、そのリサーチする時間も含めてですね早めにご提案いただければなと思います。その時ねもし大君がいるんであれば、20周年またおい20周年になったぞ、どうだと、日本にいるんであればあるいはね、招待できたらなという思いもあります。ぜひそれこそ先輩のそのねリオさんとかリサーネガのね、イーリさんとか行方が分かればまたそれも一つのね、式典に向けてのね招待客の一部になるんではないかなと思います。第一文区9クラブですね、全部呼ぶのか呼ばないのか市内3クラブでやるのかっていうこともまた引っかかってきます。規模もそういうことで、 授業の内容が大きければどんと読んでですね、披露したいし、授業内容が乏しいんであればそこまで広げてやると恥ずかしいんでありますので、やっぱり少しこうすぼめてやらなきゃいけないし、20年ですから最低でも大事文句Q クラブ呼べればなと、それだけのやっぱり授業をねとんとやっぱりカムイとしてやって、皆さんに来ていただくというのがどうかなと思いますので、ぜひ、ここに本当に、小野メンバー始まる前にぜひ、そうなるようなアイデアを提供してほしいと、そう思います。吉田粘土、吉田会長どうですか。いや、何おみこしを寄付するって違うでしょ。おみこしを寄付するのかな。いやいや、それじゃダメだから、だからさ、みんな何言ってんの。じゃあ、まあ時間の方もそっと来ましたので、まあそんなことでですね、今の米山の報告と我々の20周年の相談につきましてですね、2つ合わせて、時間を使わせていただきました。本当にご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。今日のお話は原さんから2つの課題をいただいたようでありました。タイ君の卒業祝いの、まあ、祝いをしてあげようというお話と、吉田粘土の20周年記念をみんなで盛り上げようという、まあ、課題ということでしょうか。ありがとうございました。
少し2、3分時
間、はい、どうぞ。
それでは小川さんの奥さん、ご病気の方が、
お見舞い、
あ、すみません、
どうか、ありがとうございます。何だか分からない。あいつ何こんなのもらってんの？いうことではちょっとうまくないんで、こういう表現がすると古い人間だと思われるでしょうけども、うちの奥さんじゃなくてうちの夫妻が病気をしまして、脊柱なんだ狭窄症ね、脊柱管狭窄症、まあ字を思い浮かべれば大体病気は分かると思うんですけど、脊髄の中に神経通ってそれを保護する管が加齢と、加齢っていうのは年齢の加齢ですね、年を取ったんで、ね、首の567かなのところがこうとなって、足はいいんですけども手の方がしびれると、若干しびれと痛さがあるということで、これ以上年を取るとなかなか回復にもそうだし、まあ治らない病気らしいんですね。だから手術をは若いうちにした方がいいということの話がありまして、うちの具材70に来月なりますけども、まあそれ以上年を取ってからではうまくないということで、2月の10日9日に入院して10日に手術して、23日あさってに退院と、まあ、退院といったってうちに行っても病院にいても同じ状態っていうか、あんまり過度に負荷がかかるような重いものを持ったり何かはしないようにという医者からの指示のもとにあさって、退院ということでございました。ということで、経腸規定のところに配偶者の入院について5000円という、私これを狙って一昨年作ったわけじゃございませんが、これはあくまでも皆さんが承認した規定でございますんで、ありがたく頂戴したいと思います。 以上説明と御礼を申し上げました。ありがとうございました。
はい、まあ、どうぞ、はい、まだ座ってください。先ほど劉さん宋さんの話が出たって、劉さん宋さんご夫妻はお嬢さんのことがあって、お嬢さんが日本で暮らして、医者になりたいというような思いがあったそうで、彼女成績も良かったんで多分大丈夫だと思うんですけども、その間奥さんは聖浪町の農業委員会で事務を取っておりました。それから旦那さんは成田の飛行場で働いているようなことをおっしゃっていました。帰化申請するためにはどうしても所得証明が必要なんだろうですね。そのために、向こうでお医者さんで、それで日本に留学したわけですけども、医師の国家試験を日本人でなきゃ受けられないというようなことがあるそうで、そのために、帰化申請をして、帰化申請認められるまでは全く医療と関係のない仕事をするというようなことで、はい、瀬戸町の農業委員会で事務を取っている時に一度お会いしましたけども、その後はお会いしていません。その後の消息分かる方いらっしゃいますか？瀬戸町ももったいないことしてるねなんて言って話をしてたんですけども、瀬戸の方とそんなようなことで、今はちょっとどちらに、帰化申請が認められてれば医師の国家試験を当然受けてお医者さんというようなことになると思います。はい、じゃあ帰化したら多分もう試験を一生懸命頑張ってるんじゃないかと、また合格したかもしれませんし、まあお医者さんになったら多分連絡は来ると思います。はい、本当に時間ちょうどあって、畑さんから20周年のお話をしていただいて本当にいい機会で、あったと思います。予算の方も毎年積み立てをしながらということで、まあ周年行事、今年の9月で満20年になるんですよね、確かですよね、今年の満20年になると、で翌年の規定に従って翌年の年度でやると、吉田さんの年度で、周年行事をやるということで、なってます。そうすると大体250万くらいにはなるのかなと、積み立て金が、まあ、その中で、畑さんおっしゃったように、本当に成人をする年でございます、20年ということで、メンバーの方も本当に、元気な方、一生懸命出席なさる方が大勢になってきました。いい式典をして、次につなぐと、節目の年になるように、畑さんのもとで、一致団結して、きちんとした規律を持った式典を行えればなと思っております。本日はありがとうございました。閉会の点唱をいたします。